聖書につまずいて生きる。9、離れる勇気が信仰。聖書箇所、創世記12章1節から9節。賛美、あなたがすべて。宮井先生にお願いいたします。
今日もですね、ここに来てまた礼拝ができることを心から感謝です。いつもですね、ここに来たらどういう挨拶がいいかなと思いますけれども、台風が来てですね、なかなかこう日曜日を守ること自体が難しいこんな季節かなと思いますけれども、よく皆さん教会にいらっしゃいましたですね、横の方と握手をするなりハグをするなり、いろんな形でよく教会にいらっしゃいましたですね、挨拶してみたいと思います。横の方どうぞですね、よく教会に来られましたですね、いろんなよく教会にお越しくださいましたですね。台風だけではなくていろんなことがあったと思いますけど、今週ですね、いろんなことがあり、いろんな悩みがあり、今日の朝もいろんな決断の時があったかもしれませんけれども、そのいろんな台風の中、人生の台風の中、決断をしてここに来られた方、お一人本当に素晴らしい決断の時かなというふうに思います。今日もですね、御言葉を読んで、そして始めていきたいと思います。今日は、創世記の11章の31節からですね、共にお読みしていきたいと思いますけれども、レジュメの方にありますので、創世記の11章の31節から12章の4節まで、少し6節ばかり読んで始めていきたいと思います。レジュメの裏の方にありますのでですね、共にお読みしたいと思います。じゃあ、31節ですね、私がお読みしますので、続いて32節をと交代交代でお読みしたいと思います。テラは子供のアブラムとハランの子である孫のロトとアブラムの妻サライと一緒にカナンの地へ行くためにカルデアウルを出てカランの地に行き、そこに住んだ。テラは205歳の時そこで死んだ。その時主はアブラムにこう仰せられた。生まれ故郷から出て親族と別れ、父の家を離れ、私が示すところへ行きなさい。私はあなた方を偉大な国民とし、あなたを祝福し、あなたを有名にしてあげよう。あなたは祝福のもといとなる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての人はあなたによって祝福される。それを聞くと、アブラムは主が仰せられた通りに出発した。ロトも彼と一緒に行った。アブラムがカランを出たとき、彼は75歳であった。アーメン。一言お祈りして始めたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちここに一人一人を集めてくださったことを覚えてありがとうございます。今週も台風の知らせがあり、また続いて台風が来ているような、そのような知らせも耳に入ってきます。また今週も、いろんな地域でいろんな災害が起きたニュースを見ることができました。まるで私たちの人生のようなものであります。いろんな災いやいろんな苦難が、起こってきますけれども、その中にあっても、どうぞ私たちがいつも揺れることのない主の御言葉にしっかり根を根ざして歩むことができますように導いてください。今日の朝もいろんな思いがあり、いろんな決断があったと思いますけれども、ここに来られたお一人を主をどうぞあなたが祝福し、また今日来ることができなかった方の上にも同じ恵みがありますように導いてください。今日の時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。まあ、今週はですね、いろんな台風のいろんなニュースがありましたけれども、それに埋もれてですね、こんなニュースも見ました。今週南の暖かいミクロネシアという島でですね、飛行機が1台滑走路をオーバーランしてしまって海に不時着水してしまった、そのニュースを見ました。皆さんは多分ですね、いろんなこう台風のニュースの中であまり出てこなかったかもしれませんけれども、小さな飛行機が滑走路をオーバーランしてですね、海に突っ込んでしまった、そんなニュースを見ましたですね。幸い死亡した方はおられず、皆さんが脱出できたという、そのニュースも合わせてみましたけれども、飛行機に乗った時には必ずですね、出発する前に、フライトアテンダントの方々、もしくは最近はこうテレビ画面にですね、万が一の時にこういうふうに脱出してくださいという案内を必ず見ます。こういう時にはこうしてください、こういう時には愛してください、そして残りは何ですか、座席の前にあるそのしおりをご覧くださいと、こう案内をされます。でも万が一の時に絶対これを持って行ってはいけませんよというものが必ず案内されます。それは何でしょうか。それは自分の荷物ですね。 荷物は絶対持っていかないでくださいということを必ず飛行機の中で案内をされます。その中にどんだけお金が入っていたとしても、どんなに大切なものが入っていたとしても、その自分の荷物は置いて身一つで出てください。そのような案内を必ず、されます。自分の荷物を持って逃げると自分が脱出できないばかりか、他の人の脱出も妨げてしまいますので、気のままで身一つで逃げてくださいということが必ず飛行機の中で、案内をされます。今日私たちが読んだ聖書の中にも、何も持たずにある意味気のままで身一つで主に従ってくださいと言われた方の名前が出てきます。それはアブラハムさんです。今日私たちが読んだところはアブラハムと出てきていますけれども、アブラハムさんと同じ名前ですね。後でアブラハムという名前に変わりますから、アブラハムとアブラムは同じ人物だということを思いながら考えていただきたいと思いますけれども、彼もイエス様に従うとき、創造主に従うときに自分の荷物も何も持たないで、自分の持っているその頼りにしていたものすべて置いて、創造主に従った、そのような人物だと見ることができます。アブラハムさんは聖書の中ではとっても有名な人物です。誰もが知っているような人物ですけれども、でもその当時当たり前のように創造主から注目を集めるような人物ではありませんでした。もしくは創造主の立場からすれば注目するにも値しない、創造主からとっても離れていた場所にいたのがアブラハムさんの家族でした。なぜでしょうか。ヨシュア記の24章にはアブラハムさんとその父お父さんのテラさんについてこんな言葉が書かれています。もともとあなた方の先祖であるアブラハムやナホールの父テラはユーフラテス川の東に住んでいて異教の神を拝んでいた。このところに出てきていませんけれども、ヨシュア記にはアブラハムさんとその家族が一体何をして生活していたのかということがはっきりと書かれています。お父さんのテラさんも、そしてアブラハムさんもユーフラテス川の近くの東側に住んでいて異教の神を拝んでいた。だからアブラハムさんが信仰が素晴らしい、今はそう思いがちですけれども、主に選ばれる前は異教の神を信じて礼拝をしていた、そんな家族だったということが聖書の中に示されています。ある意味創造主が一番嫌われる偶像礼拝をし、創造主よりも近い立場よりもとっても離れた場所で離れた関係で生活していたのがアブラハムさんの家族だということを見ることができます。このアブラハムさんの事件もノアの洪水から約120、30年後の世界です。先週聞いたあのバベルの塔の事件とほぼ同じような時間の時に、みんなが創造主を忘れ偶像礼拝をし始めた時に、その流れの中にいたアブラハムさんの家族、みんなももう創造主を忘れてもっと高い塔を建てよう傲慢になっていた時代に、アブラハムさんは異教の神々を拝んでいた、そんなアブラハムさんの家族でした。でもそんなアブラハムさんの家族が聖書の中では突然信仰の父として呼ばれるほどに素晴らしい信仰を持って登場してくる場面があります。でもその裏には必ずビハインドストーリーがあります。この一番遠くにいた創造主よりも一番遠くにいたアブラハムさんがなぜ信仰の父と呼ばれるまでになったでしょうか。今日はちょっとその裏の話を考えてみたいなというふうに思います。この創造主から一番遠いところにいたアブラハムさんを主が呼ばれた事件が今日の御言葉の中に出てきています。なんとかこのアブラハムさんの家族を主のもとに戻そうという創造主の働きがありますけれども、今日の御言葉の31節にこんなところが出てきています。テラは子供のアブラムとハランの子である孫のロトとアブラムの妻サライと一緒にカナンの地へ行くためにカルデヤのウルを出てカランの地に行き、そこに住んだ。ですから創造主はテラさん、お父さんのテラさんと、それからロトさんとサライさんとアブラムさんと、また他にはお付きの者が何人かいたかもしれませんけれども、彼らをカルデアウルから引き出そうとされた、そんな試みが31節に出てきています。カルデアウルというんです。ウルは言語で言うと炎とかですね、光という意味です。どういう意味の町かというと、偶像礼拝を光らせるための、偶像に光を捧げるための町という意味だったんですね。 ですから偶像礼拝が捧げられたそのウルの町から創造主がこの家族を何とかして引き出そうとしているその姿が出てきています。ですからカナンの地に行くためにカルデアのウルを出てそこから引き出そう、異教の神々を信じている町から何とかこの家族を救い出そうとしている創造主の姿を見ることができます。そしていよいよ約束の地へカナンに向かって出発をさせられたですね。この31節ではただこのウルを引き出そう、ウルからアブラムさんを引き出して何とかしようだけではなくて、実際にアブラムさんはこのウルに向かウルから出て約束の地へ向かっていったという姿を見ることができます。でもその結果どうだったでしょうか。その結果がその次すぐに32節に出てきています。カルデアのウルを出てカランの地に行きそこに住んだですね。31節の後半ですけれども、そこから出たけれどもカナンの地に行かないでその途中のカランの地に住んだですね。途中の地域に住んだということが書かれています。今日皆さんのレジュメの裏のところには、地図が書かれています。ウルというところとそれからハランですね、地図にはハランと書かれていますけども、この聖書でいうとカランのところです。で左側の皆さんの地図でいうとこの左側の方ですね、この辺りがカナンの地ですけども、アブラハム様の一行はウルから出て真ん中のハランのところまで行ってそこでとどまってしまった、とどまってしまったというところが書かれています。なんでアブラハム様の一行はせっかく異教の地の町から引き出されたのにもかかわらず途中でとどまってしまったのでしょうか。いわゆる最終目的地に行くことはできなかった、このことに部分については聖書に書いてありませんけれども、創世記の系図という本があるんですが、そこの中にこういう言葉が書かれていました。異教の神を信じていた生活が長かったアブラムのお父さんテラはおそらくそのような習慣や考え方から完全に抜け出すことができなかったと思われます。カランも交通の要所であったことから偶像礼拝がたやすく行われる地域でありました。そこで父の寺は異教の神を懐かしく思いそこに留まっていたのではないかと思われます。そんなふうに書かれていました。寺さん、そしてアブラハムさん一行ですね、そこを出ましたけれどもハランという地に行ってそこも交通の要所です。みんながいろんなところ行き交う、いろんな偶像の神々を持ってくるそのような町だった。そこに行った時にお父さんは昔拝んでいたあの神々のことを思い出してやっぱりそこに留まろうかな、約束の地に行くよりもそこに留まってしまおうかな、そう思っておそらくお父さんはそこに留まってあるんではないか、当時はお父さんがイエスといえばイエスの世界ですから、お父さんの寺が留まろうといえばアブラムさんもあそうですかと言って留まらざるを得ない、そんな環境にあったというふうに思うことができます。実はこの寺さんの寺という言葉言語で見ると留まるとか留まり続けるという意味があるんですね。ですから名前の通りにその波乱のところにとどまり続けてしまったお父さんの姿を見ることができます。ですからアブラハムさんの一行は約束の道半ばで途中でとどまってしまった。そして32節ではお父さんの寺は205歳の時にその波乱の地で死んでしまった。とどまってしまったがゆえに約束の地に行くことができずにそこでとどまって死んでしまったと聖書に書かれています。創造主は異教の神々を拝んでいたアブラハムさんの一行を選んで異教の町から引き出してくださいましたけれども、道半ばで波乱にとどまってしまった。じゃあ創造主はその計画を諦められたでしょうか。せっかくあの一番遠い異教の神々を信じていたアブラハムさんを選んでここに引き出したのに道半ばでとどまってしまった。じゃあもうやめようかな、こんなやつも見捨てて諦めようかなと思ったでしょうか。でも有名な私たちが信じているこの創世記の12章の2節1節の有名な言葉は実は2回目の創造主のメッシですね。寺さんが死んだ後アブラハムさんもそこにとどまっていた中でもう1回創造主が声をかけられた姿を見ることができます。諦めないでこう語られました。今日私たちが読んだ12章の一節でこう出てきています。その時主はアブラムにこう仰せられた。生まれ故郷から出て親族と別れ父の家を離れ 私が示すところに行きなさい。道半ばにあったアブラハム、そして奥さんロトさんを諦めることなく、もう一回じゃあ出てきなさいよ、もう一回主に従いなさいよ、そのチャンスを与えてくださっています。でもただ従いなさいよではなくて、一つのことを命じられながら、従いなさい、ここに来なさいということが語られました。それ何だったでしょうか。生まれ故郷から出て、親族と別れ、父の家を離れ、動詞だけ取ってみると、出て、別れ、離れ、ウルからまた離れただけではなくて、またその国から出て、別れ、離れる、大きなその自分の故郷からまず離れて、そしてその次自分を守ってくれる親族から離れて、そして一番小さい父親の家、父親との関係、情の関係、いろんな環境の関係、そこから離れて、すべては離れて、私に従いなさい。でその後半では、私が示すところに行きなさいと語っています。このカルデアウルを出たときには、カナンの地に行きなさいと具体的にこう語ってくださいましたけれども、ここでは私が示すところに行きなさい。具体的にどこに行きなさいとは語っていません。すべてを離れて、手から離して、私の示すところに行きなさい。そう語られました。創造者、異教の神々を拝んでいたそのアブラハムを主の民とするために、すべてのものを離れて、そして主に従う、主だけがご存知のその土地に歩むことができるかということを尋ねておられました。皆さんだったらどうするでしょうか。皆さんがいるこの国を離れて、親族を離れて、家族を離れて、そして創造主が示すところに行きなさい、どこだと言われません、そこに従いなさいと言われたときに、皆さんだったらどうするでしょうか。おそらく何かの保証がなければ、どこどこ行きのチケットがなければ、それはちょっとできません。いや、そんな家族を離れるなんて、自分を頼りにしていたその環境を離れるなんてできませんと思うかもしれません。でもアブラムさんはどのようになったでしょうか。今日の見た私たちは4節にこう書かれています。それを聞くと、アブラムは主が仰せられた通りに出発した、このことのところ、ヘブルの11章の8節ではこのように表現しています。信仰によってアブラハムは約束の地に行けと創造主のご命令を聞いたとき、それに従い、行く先も分からぬまま出て行った。彼は信仰によって約束の地で外国人の旅行者のように天幕生活をした。アブラハムさん、行く先も分からないまま、そして外国人のような旅行者のような生活をするかもしれないけれども、でもそこから信仰を持って歩み出たということをヘブルの11章では語っています。アブラハムさんは決断をしました。まずは創造主よりも大切にしていたその異教の偶像礼拝をやめます。自分の手から離します。そしてそのような町やその関係を断ち切ります。そして自分が頼りにしていたバックグラウンド、自分を助けてくれるであろうそのようなバックグラウンドすべて断ち切って、手からすべてを離して、創造主に従いますという決断をただ信仰によってやりました。創造主がこれを与えますよ、これをくれますよ、これをしますよではなくて、ただ信仰によって従う決心をしたそのアブラハムさんの姿を見ることができます。そのアブラハムさんにくださった祝福は何だったでしょうか。今日の2節と3節、こう書かれています。そうすれば私はあなたを偉大な国民とし、あなたを祝福し、あなたを有名にしてあげよう。あなたは祝福のもといとなる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべてはあなたによって祝福される。こんな祝福を主が約束してくださいました。これをアブラハムの祝福とかアブラハムの契約と言いますけれども、これあるアメリカ人の聖書学者がこんなふうに表現しました。 Incredible blessing. Incredible blessing. 考えられないありえない祝福だと表現しています。つまり異教の神々を信じていたアブラハム一行、創造主に捨てられても当然の身分であったアブラハムさんを主が召し出してくださり、そして道半ばでいろんな環境でお父さんのゆえに諦めていた、諦めて道半ばにいたそのアブラハムさんをもう一回召し出してくださり、そして主はそのアブラハムさんを通してアブラハムさんだけではなくて、ここにあるようにあなたによって多くの方々が祝福される、多くの国民が祝福される、祝福のもといとなることができるその身分を与えてくださった。こんな祝福はない、 Incredible blessing、 ありえない祝福をアブラハムさんはいただいた、そう表現していました。でも聖書は面白いことにアブラハムさんだけを祝福したいと願っているわけではありません。この聖書は過去の話をしてアブラハムさんだけは祝福されました、皆さんは指をくわえて嬉しがってください、よかったねと言ってくださいという言ってるわけではないです。創造主はアブラハムさんを祝福したように私たちも祝福したい、そう願っておられます。私たちも考えてみると創造主よりも反対側にいた立場のものです。異教の神々を拝み、創造主よりももっと他のものを大切にしていった、そのような身分でした。でも創造主が私たちの名前を知って召し出してくださった、ある意味アブラハムさんのような身分であります。そしてアブラハムさんが祝福のもととなったように、私たちも私たちの家族、私たちの民族、私たち親族に祝福を与える祝福のもととなってほしいと願っておられます。ですからヘブルの11章では信仰の祖先がアブラハムだと言いながら、私たちもそのような歩みをするようにと願っておられます。この聖書が過去の祝福された人物をいっぱい書いて、よかったね、素晴らしいでしょう、過去の祝福を書いただけの聖書だったら私たちにはあまり意味がない。あ、素晴らしいな、アブラハムさんよかったな、モーセさんよかったな、ノアさんよかったな、それでおしまいですけども、でも聖書が語るのは私たちも祝福したい、アブラハムさんのように祝福したい、そのように願っておられます。私たちの人生は旅のような人生ですけども、その中にあってもアブラハムさんのようにすべてのものを横に置いてイエス様を見上げる、そんな信仰を持ってもらいたいと主は願っておられます。まあ、昨日ですね、アメリカのある友人の方が賛美を一つカバーしましたということでですね、送ってくれました。その賛美とっても感動的で、あ、人生の旅路はそういうもんだな、そしてイエス様によって満たされるんだなということを、まあ、ひしひしと感じられる賛美がありました。もう昨日早速ですね、ある方にはリンクを送りましたけれども、少し見ながら、私たち人生旅人ですけれども、イエス様だけに見上げるときに全てが変わる、そんな賛美を一回見ていただいて、そしてメッセージ続けていきたいと思います。
もし君が今友達もなく孤独の中にいるなら、賑やかな街へ出ても寂しくなるだけ。やがて君寂し
人生は旅です。アブラハムさんも旅人のようにこう召し出されて、道半ばで途中で諦めそうになりましたけども、創造主がそれでも引き出して、あなたを祝福したいとそう願われました。今の時代もまた同じです。創造主も私たちを祝福したいと思っておられます。私たちもイエス様の反対の方にいた人物でも、イエス様私たちを握ってくださって、イエス様のもとに来て来させてくださいました。そして私たちが私たちの家族、親族、この国の中で祝福のもといとなることを願っておられます。でもその前に一つだけイエス様が望んでおられることは、アブラハムさんに要求されたように、生まれ故郷から出て親族と別れ、父の家を離れ、私が示すところへ来なさい。皆さんの手元の中にあるものは一体何でしょうか。イエス様、手を大きく開いて、あなたの手にあふれんばかり祝福したい。私の命を与えてぐらいですから、もっと祝福したいと思っておられます。でも私たちが手の中に自分の欲を持っていたり、もしくはあの快楽が忘れられない、世の中の快楽を握ったまま、イエス様祝福してくださいと言った時に、イエス様はその手の中にあるものをまず下ろしなさいとアブラハムさんのように語られます。 ブラムさんを主が召し出してくださったのは私たちを何か怒るためではありません。祝福したいと、あなたがこの国の中にあって、あなたがこの家族の中にあって、あなたを祝福のもととしたい、そして多くの方々イエス様を信じるに導きたいと、そう願っておられます。皆さんの中にもしイエス様を祝福したいと思っておられますけれども、手の中に握っているものがあるでしょうか。自分の欲望、もしくはあの快楽が忘れられない、もしくは繰り返す罪がある。でもイエス様はそれに今語っておられます。生まれ故郷から出て、親族と別れ、父親の家を離れ、自分が人間的に頼っているものすべて切って、でもなおイエス様に従う時に、そこにたくさんの祝福があります。ある意味四面楚歌に見えても、その目の前に主の祝福がありますと主は語っておられます。新約聖書でも、恵みはあなたに十分注がれていると語られました。考えていただきたいと思います。皆さんの悩みを解決してくださる方は誰でしょうか。皆さんの経済的な責任を持ってくださる方は誰でしょうか。皆さんの心の傷を癒してくださる方は誰でしょうか。自分の罪の問題を解決してくださる方は誰でしょうか。イエス・キリストです。この世の中が私たちを満足させるわけではありません。イエス・キリストです。ですから私たちイエス・キリストで十分です。そんな思いを持って歩みたいと思います。この時間、あなたがすべてを賛美しながら、私たちもし心の中にいろんなものを持ってるんだったら、主の前にそれを差し出しましょう。握りしめていたままではそこに祝福が来ることはできません。この問題があります、あの問題があります、あの悩みがあります、あの